デルルポッドキャスト第53回、ズーキです。
コウキです。
大好きです。
はい、ゲスト会。
よ、うん。
はい、連続撮りですね。
あ、連続撮りやね。
はい。
久しぶりのね。久しぶりでもな、久しぶりやな。
久しぶりですね、結構ね。
もうね、イベントが盛りだくさんですからね、今回も。
何
学会があったじゃないですか、学会が。
学会あったね。
全部ネット。
VR で行きたかったな。
ねえ、まだ。現在進行中。
場所どこで
したっけ？場所、ね、広島でしたっけ？
広島ない。
確か。
え？
広島じゃなかったですけど。
広島？え、福岡じゃなかったっけ？
もう、ぐだぐだ。わからないっていう。
わからんなりますよね。
もう行ってないから。
いや、そうなんですよ。別にどこでもいいですもんね。
確かに、どこでもいい。
まあいいか。でもあれよね。なんか、後から見りゃいいかと思うとさ。なんかこう、ついつい、ちょっとあれよね。
集中は減りますね、ちょっと。
え？
集中して見るっていうのがちょっと減りますね。
う
ん、
そうそうそう。
いや、でも、ほんま子供世帯にはありがたかったですけどね。
まあね。僕もだって見ようと思ってるやつ、まだなんか全然見てない
。娘と一緒に大会公演聞くっていう。なんか、
そうでしょうか。
です。めっちゃ子供が隣で画面に映ってる人に対してバイバイバイバイずっとしてるっていう。
まあね。逆にでもほら、なんか結局子供の相手とかせなあかんから落ち着いて参加できへんっていう人もいるよ。
いやまあでも。
家やから。
でも実際行ってもね、
うん、
落ち着いて聞いたことあります？
いやあるでしょ。
少なくない。
あるやろ。どんだけガサガサしてんの？
人いっぱいいるしみたいな。次どの辺で行こうか考えてるしみたいなもん。
いや集中して聞いてください
ちゃんと。近くてきたらこれおもんないなと思い出してきたりとか。
出たらいいじゃないですか。
なんか抜けるのもなんか前の方座ってしまったらもう難しいしってなったりとか、なんかどこ座ろうかとかなんかいろいろ考えちゃって。
まあね。
こう気楽さがないというか。
わかる。昼弁当どうしようかとかね。
そうそうですよ。そうなんですよ。誰と弁当食べようかとかなんか。
そうそうそう。そうやね。あの、コミショはな。俺らみたいなコミショは困るんだ
よ。コミショちゃうでしょ、別に。
いやいやいや、
どうしようか。コミショにとってはね、このオンライン開催すごく助かるんですよね。余計なこと考えなくていいから。
そうですよね、弁当は、
うん。
何を誰と一緒に食べるか問題はな。
そうですね。
うん、
もう早く帰ってラーメン屋行こうかなとか思い出したりとかね。
なんか知ってる人とかおるけど、なんか久しぶりやしさ。なんか
話すほどじゃないかなみたいな。
妙に親しくしてこうなんか弁当一緒とかいうのもなんかあれやん決まってやん
全然メインじゃないとこで気にしてた
んですね。で相手のさ別にそんな友達でもないしと思ってるかもしれない、
ね、
別に、ね、友達じゃなくていいでしょ。
気まずいっすよね。
うん、気まずい。
それやったら家で子供と食べながら見てた方がなんか気が楽なんですよ。
食べるような年齢じゃないでしょ。
楽しいよ、子供と聞く公演は。
まあまあ、そんなところで。まあね。でもありがたいよね、学会でも。学会だけじゃなくて、いろんなほら、あるじゃない。勉強変えて、病院がやってやつとか、いろいろあるじゃない。
はい。
そんなんもう気軽に全部ウェブで出れるもんね。
そうですね。
でもありがたかったりするけど。
いや、しかも2倍速にできるんですよ。
え？
2 倍速で再生できるんですよ。
ああ、そうそう、2倍速でね。
出るやつとか。
オンデマンドでやったらね。
うんうん、
しかも、スクリーンショット撮り放題。
あ、わかる。そうやね。なんか、プレゼントがしてはる先生の、これええわと思ったらスクショ撮り放題。あれ、何気にね、うん。
それは確かにありがたいですね。
後から見えへんけどな、ほとんど。
分類しましょう。
取るけどまあ見えへんけどね。
いや、ちゃんと僕は残す方法を考えてますんで。
どうやって残すの？
いや、エヴァノートでくっつけていくとか。
エヴァノートか。そうか、そうか。エヴァノートくっつけるね。写真をね。写真ホルダーに入れててもダメやもんな。
そうです
ね。子供の写真の間にさ、プレゼンの写真とか。
意味ないです。いや
エヴァノートとかにしよう。
この学会で某医師会長の講演、ちょっと衝撃を受けましたけど。
どうやった？僕あれ聞いてない、ね。なんか20分ぐらい短いやつでしょ？
いや、あれね、あれね、
うん、
ちょっとなんか、ダメだなと思いましたけど。いや、全然、プライマリーケア連合学会の学術大会で言うことなのかと思いましたけ
ど。あ、そんな感じだったんや。
コロナしかしてないですからね。
何の話して？
コロナの話しかしてないです。
コロナの話。
あ
なかなかな。
ね。うん。会がどうコロナと向き合ってきたかっていう話をして終わりました。
あんま人気ないもんな、中川先生な。
あ、言っちゃったです。個人名
だこれ。叩かれてるやん、なんか、かわいそう。
いや、まあ大変だとは思いますけどね。なんかもっと、なんか、プライマリーケアを頑張っていきましょうみたいな話にしてほしかったですけどね。
なるほどね。まあ、あんまり知りはれへんねやろね。
そう、なんか残念でした。前の会長の方が結構プライマリーケアに対してはいろいろ言ってくれてた気がするので。
ああ、なるほど。
うん。
まあまあ、行きましょうか。なんか、
はい、
久しぶりにベラベラ喋っちゃうわ。こんな聞いてる人とかもあれやで、もなんやお前ら。こんなもう消そうと思って、多分みんな消してんでも。
消してる。消してくれた方がいいかもしれない、
うん、はい、じゃあパート1ベーシックプリンシパルのチャプター8です。まだペーシャントドクターコミュニケーションのとこですね。はい、今回はさっくりとコネクショナルモーメンツ、何でしょうね、コネクショナルモーメンツ、医師と患者の真のコミュニケーションを阻害するのは時として医者自身である、ね。冷静で客観的な医師に対して患者が心を開くことはありませんと。
なかなかバツッと言い切りましたね。
言い切りましたね、ま
あ。相互理解のためには医者が自分も人間であるということを示して初めて得られるものだと。これね。
これなんか人工知能を皮肉ってるみたいな感じしますね。
これね、例が書いてあって、これ例がなかなかね、こう印象に残る話でね、このポール・トゥルニエさんっていう、何の人か分かんないんですけど、がある外科医の話をちょっとしてはるみたいですね。で、この外科医は、肉子でね、息子さんを亡くしはったらしいんですよね。で、ある日ですね、その外科医は、息子が亡くなった、これ病院の部屋でしょうね。病院の病室。息子が亡くなった病室に、そこにまあ今入院している患者の元を訪ねたというんですね。で、その患者さんっていうのは、娘さんを亡くした悲しみに打ちひしがれていて、生きる気力を
噛みすぎですね。
頑張ってください。
生きる気力を失っているこう老婦人だったってことですね。多分よくあるもう食べへんとかじゃないですか。食べへんで弱ってて、でその外科医の先生は彼女を慰めようとしたけども、まあ、なかなか無駄だったんですね。で、ボソッとですね、その外科医がですね、私の息子は実はこの部屋で死んだんですよと言ったんです。そうしたら翌日、おばあさんは突然ベッドから起き上がって服を着て化粧をして病院を出ていったら
いやいや怖がってるじゃないですか。
ホラーですよねこれ。
いやそうでしょ、
ホラーですね。
めっちゃ怖いじゃないですかこれ。
違うんやったから、まあ、そう取ったらあかんねんって。だからこれはこの部屋息子の幽霊出るから怖いから出ていったとかじゃないねんって。
いやいや
違うね。あ、この外科医の先生もそんな辛い思いをしたんだと。しても、こんだけこう一生懸命働いてはるんだなと。だから自分も前を向いて頑張ろうと思いはったんやないかい。
そうですね、そっちが正
解。幽霊でしょ。
いや、この外科医、ゴミやといて、こうやって走って逃げていったわけじゃないです。
いや、怖っ、この病院って言ってたでしょ。
その普通そうなるわな。なあ、もうなんか食べへんで、寝たね、もう死にかけの人に向かって、いや、この間も人死んだんですよ、ここで。
そんな絶対言うたね。
っていう、まあね、まあちょっとそれ、ちょっとせっかくいい話やのにな。いい話。まあそういう、このね、瞬間、その、なんていうの、患者と医者の関係性が、この、変わるこの瞬間、カチッと変わる瞬間を、このマイケルとイーニット・バリントさんっていう人がですね、1973年、患者のための6分間という本の中で、このような瞬間をフラッシュと表現して、フラッシュと表現しているね。今日なんか口が回れへんな。なんか
ちょっとなんか、このフラッシュって言葉、今後使っていきたいですね。
そう、フラッシュね。こう、変わる瞬間ってなんか経験ない？みんな。
いや、悪い方向に変わる瞬間の経験はもういっぱいありますけどね。
あ、僕はあれ思い出した、前言ったかもしれんけど、ずっと難しいその身体化少女のおばちゃんと、で、いつも、うーんとか、あーとか言って、結構割と時間かけて、めんどくさいなって喋ってた時に、たまたまそのおばちゃんがサスペンスが好きっていうドラマね。僕もネットフェリックスで、好きやから、ホームランドっていうドラマ見たみたいな話で、見てないっつって、うん、でそのおばちゃんホームランド見てむっちゃ面白いってなって、あ、同じ趣味ってなって、で一切その次から身体化症の話せんようになってドラマの話だけ
それすごいな。
ドラマのおばちゃんもなんか元気になってきてあれフラッシュじゃない、
フラッシュですね、それ。
あれフラッシュや
ね。ちょっと特殊なフラッシュな気がしますけど。
うん。
すごいですね、
フラッシュ。それフラッシュやった
わ。突然、泣き出しちゃったみたいなのフラッシュはありましたけどね。
それどんな感じなの？
それどっちかというと、なんか、まあ、すごい、検診で、その、肝機能がめっちゃ悪くて、
うん。
っていうので、それの二次精査みたいなのできて、
うん、
でそれをこう、精査してみたら、まあ、肝硬変でしたみたいな状態で、
うん、
でそのまだ若い男性、50歳ちょうどぐらいの人で、うん、で奥さん、息子さん、娘さんもいたみたいな状態で、で本人と奥さんが来てて、
うん、
でそれの説明をこう、もういきなり、まあ、言ったら肝硬変スタートのこう病状説明になるわけ で、
うん、
でそれで、まあ、理由はアルコールやったんですけど、
うん、
全然今まで何の危ないとも思わずに飲んでたものが急にその宣告をされて、もうわーっと2人とも泣き出して、もう今後は絶対やめようねっていうのにつながったっていう、まあ、フラッシュなのかも、単純にこう、もう病状説明だけかもしれないですけど。
なるほどね。フラッシュ、あれやね、医者と患者の関係の突然の変化やね。
ああ、そうか。変化ではないか。
うん。確かに。そう言ってもいいかもしれないけどね。だから先生と別にそんな関係でなかった患者が突然その告知によって変化したっていうことやったらフラッシュじゃない。
なんか、こっちがびっくりしたけ、医者側がびっくりして、なんかいろいろ考え変わるっていうのは僕は結構ありますけどね。
ああ。
ね、どんな。
いや、なんかある、全然 IT とかできなさそうやなって言ってた、
うん、
パッと見てた高齢のおばあちゃんの、
うん、
実は旦那さんが元 SE で Twitter までやってるっていう。
ああ。
ちょっとびっくりして、70歳で Twitter と思って、おおと思ってこう、見る目がだいぶ変わりましたから、その患者さんの
。わかる。そういうのあるよね。だから、ご高齢の方も結構 IT、なんちゅうの、SNS やってる人、最近
増えてますね。
もう70、80でも、ほんとね、なんか、ほんとやってる人多いよね。
いや、でも、まあ、その女性、 夫がコロナのことでいろいろうるさくて鬱になりそうって言ってましたからね。
ツイッターで、
うん、面白いと思って、うん、ツイッターで集めてきた情報を延々と私に言い続けてうるさ
くて。それはつらいな。
ツイッターでも有料化すんねやろあれ。
あ、有料の多分サービスを始めるっていうだけで多分無料で使えると思います。
あ、そうか、有料化って嫌やな。まあ、ちょっとあれや、ついついずれてしまう。
あ、でも先生が言ってた例と同じようなやつかもしれないですけど、
うん、
趣味を聞いたらそこから打ち解けたみたいなのは確かにありましたね。
う
ん、
あ、そうね。
結構直近でお伝えしたやつ、小説を実は書いてたみたいな。めちゃめちゃ気難しい、おじいちゃんだったんですけど、めちゃくちゃぶっきらぼうで何もこう別にしてやりたい、やれ、もう全部そんなんいらんいらんみたいな言っちゃうような人が、意外とこう趣味は何なんですかって聞いてみたら、おお、よう聞いてくれたぐらいの感じで、実は小説を書いてて、で、それをなんか実は読者がいなくてっていうので僕に渡してくれて、そこから結構いろいろ話を聞いてくれるようになったみたいな。
なるほどね。そういうのフラッシュよね、き
っとね。それフラッシュかもしれないですね。
フラッシュ、フラッシュ。なんか趣味を通じてなんか仲良くなるのが一番なんか分かりやすいかも
ね。分かりやす
い、ね。多いですよね。
うんうん。確かに。割とそんな、なんか思い出したあるかもね。
ね、
そうですね。確かにね、それありかもね。だから結構趣味いっぱい持っといた方がいいね。医者として。
いや、確かにそうです
ね。家庭としてはね。話合わせやすい。
うん。
いいよね。うん、この間、ほら、おばあちゃんがさ、往診先の、なんか趣味ないの言ったら、なんか音楽聴くの趣味でさ。で、昔の CD リストみたいなのバーって見せてくれて、でその中で、どんな人好きなん言ったら、劉哲也っていうが好きやって言って言ってな。劉哲也って僕の盲目の歌手って知ってて。すごいやろ。
いや、全く知らない。
盲目の目が見えない歌手ですよねって言ったら、そう、そうなのよって言ってそこ、フラッシュ。
それはフラッシュですね。
そこで
その、
もう一気に。医者感じ関係が、
ね、なんで知ってたんですかそこ。
やろ、僕自分でもすごいと思ったもん。
なんで知ってたんですかほんまに。
まあそういう、
ね、まあでもそれって別になんか医師患者関係じゃなくてもそうなりますよね。
あ、そうかもね、普通の、ね、
そもそも人間なんかね、いやそうですよね、で知らない人同士でも、
確かに本当や、別に限ったことじゃないね。
でしたね。
やっぱりこうね、なんていうの、自分も人間であるって、そういうしょうもないこと、うんうん、をで遊んでる人間であるということを医者が示すっていう。
いやでもやっぱりあれですよ、うんうん、私の息子はこの部屋で死んだんだよって言わない
と。それは例が極端やな、これな、やっぱな、
8割の人が勘違いしますって。
えってなりますよね。
まあそういうことでね、専門家と患者の境界を超えて同じ人間として患者と関わり始めた時に起こると、これいい、いい言葉じゃないですかね、これ、
うん、
そうですね。
として患者と関わるということ。はい、じゃ次、エンパシーね、共感のところいきます。皆さん得意な共感、得意でしょう。感じたるもの、共感、はい。共感とは他人の経験に入り込む能力であるって書いてる。そうなんや。
まあ、そう、スタンドみたいですよね。
ね、医師にとっての共感とは、病気とか障害とか、まあ、うつ病とかそういうのを経験する患者の気持ちを察する能力である。まあそうやろうな、
うん
うん、はい。まあまあ大体そういう、うん、でもなんかこう一般的なそういう病気の経験とは全く異なって、なかなか準備できない経験もあるっていうのが、まあ、そういう死別とか死ぬこと。死ぬことをこう共感しようと思っても、確かに死んだことないもんね。
うん、難しいですね。
難しいかもしれないね。はい。で、この、まあ、共感についてなんですけど、 ここに書いてあるのは、これ身体的共感っていう言葉が出てくるんですけどね。そうですね、気持ちの共感、感情の共感だけじゃなくて、その体の辛さというか、ちょっとちゃうか、体の辛さじゃないな。なんちゃうかな。感情だけじゃなくて、体的な共感。これちょっとなよく分かりにくいな。なんか僕、例書いたのは、その、身体的なプロセスが人から人への感情の伝達に一役買っていると。うん、だからその例に挙げられているのは顔の表情とか体の姿勢とか、そういうのを直感的に真似ることで感情の共鳴が起こる。
これ、ミラーリングの話ですか？
うん、なんかそんな感じよね。
同じ姿勢にしたら打ち解けやすいみたいな。
身体的共感は感情と身体的経験の両方を理解するためのルートなのですって書いてある。これがなんか家庭医の身体的共感能力って家庭医の結構臨床能力ので重要なところだって書いてるんだけど、そうかな、そんな重要なのかな、
わかんないです。みんなであれですか、ダンスしろってことですか。
どういうことですか、
うん、同じ姿勢になるってことだ。みんなでダンスしたら同じ姿勢になるから
。そういう、一緒に何かをするわけじゃない
ですか。ですね。診察室で一緒に踊り出したら面白いけどな。
怖いですよね。
まあ、もう一方のその身体的共感の、多分2つの意味がありそうな記載ないけどね、そういうふうにまあ真似するって話と、そういうね、身体的プロセスって書いてるけど、それと、まあその患者の病の体験とか、そういうのを聞いたり、まあ耳を、まあ記録を読んだりとかすることで、要するに病気という、病気ってなんか、自分の体がちょっと思うように動かなくなるわけじゃない。思う通りにいかなくなるっていうか、例えばがんとかできたらね、自分の意思とは別にこうなんか悪さしていくわけじゃない、うん、そういう体の一部を自分とは別の物体としてこう意識するような感覚、そういう不快感とか、まあ、体の限界とか、そういうところを共感するというとこと、それがなんかこう身体的共感、そういう感じでも読めるけどね、ここ。
うん、まあ、そうですね。うん、まあ、病気の体験の本とか読んで、
うん、
まあ、その病気がどういったものなのかをより深く理解するってことですかね。
そうそうそう。だから、感情のなんかこう嫌だなとかいうことよりもう一歩踏み込んで、その体のそういうところ、病気の体の辛さっていうか、なんか違和感っていうか、そういうところを共感するのが大事って。
例えば、こんな感じが違いますかね。初めて頭痛でやってきましたっていう話、女性に、うん、まあなんか話よく聞いてると、偏頭痛っぽいと。で、その時に、うん、こっちから聞くときに、こう、ドックンドックンしたような痛みではないですかって、あ、それです、それです、みたいな、
うん。
そんなとは違いますよね。
いや、まあ、それでもいいんじゃないの。
ああ。
そうそうそう。
そういう、なんか、
具体的というか。
あ、具体的に。
うん。ね。だから、その、この、まあ、身体診察。
はい。
とか、そういうのも実はその、まあ、我々がその診察とか問診とかするのも、このそれはまあ従来の臨床法、この一番下のとこね、この段落のね、従来のそのまあ臨床のプロセスでは、そういう診察とかいうのは病気を診断するための手段と考えられてたんだけど、 まあ、そういう診察とか問診は患者の身体的な不快感を理解するための、要するにその身体的共感能力を身につけるための、医者が何ていうか経験すべきもんだと。そういうふうに認識を変える必要があると書いてある。なかなかそう思って診察したことないよね。
うん、
これね、大体僕らって医者の頭やから、お腹触るときもね、大体診断とか治療の頭で触るじゃん。
うん、
そうやったらあかんらしいで。
共感しないといけないですね。
だからお腹、例えばね、がんの人で転院してて、お腹がなんかすごい高血が触れて、それ触るときに、あ、これはあ、がんっぽいな、ゴリゴリやな、じゃなくて、こんなんできたらお腹しんどいやろなとか、そう思いながら触る
ってこと。触りながら人生の走馬灯が蘇らなあかん、
うん、
もし俺がんやったらこのままどうしようみたいな。
めっちゃしんどいじゃないですかそれ。
めっちゃしんどいよねこれ。
めっちゃしんどいな。
でも心病むよねこれ。
いや病むでしょそれ。
でもそれがやっぱり家庭医の重要な能力だと。なるほどなとかちょっと思う。なんかすごい話だねこれ。
新しいですね。でもなんか考え方が、
うん、
これね、なんか冷静でいられない感じしますよね、診察してる最中に。
辛い辛いなってなりますよね。
うん、はい、まあそういう、まあ、みんなにやってたら大変やわなこれな。
これ確かにね。
うん、でも自然にさ、こういうことしてる人っているよね。なんか感受性がすごいこうある人でさ、
はいはい、
なんか人がこう、ね、辛いのを見るのが非常に辛い人っているじゃない。
あ、
なんかそういう人ってどっちかで医者に向いてないと思ってたけど、僕
実は
なんか そんなことない。なんかさ、そういう辛い、そういう人っているやん。だから人がすごい辛いとこにいると自分も辛くなる人っているやん。
はい、
僕らの仕事ってなんかあんまりそうやったらしんどいからね、あんまそうならん方がいいんじゃないかと思ってたけど、
ああ
でもここに書いたのはそうじゃないと、ちゃんと共鳴しろと、患者の辛さをしろと、まあ、ね、そういうことは書いてある。
まあ乗り越えれたらすごいいい医者になるのかもしれないね、そこの辛さを。
大輔も明日から胸元聞いたりお腹触るときはそういうふうに、ああこんなしんどそうやなみたいな、
あるで、
これはしんどいなみたいな。
整形の診察するときに、あ、これ絶対やったら痛いやろな、痛いやろなと思いながら幼かで
集中でけ
絶対触られたくないやろな、触られたくないやろなと思いながらさ、
そうそうそういうことやって、あ、こんな膝、こんな膝やったらこんなクライミングできへんやんみたいな。
いやもう整形の先生もね、有無を言わさず押してきますからね。めっちゃ痛いですからね。
これが痛いっていうのを5回ぐらい絶対言いますから、
ね、そう、5回やめてと思って、そんなにさんといてと思
って。いやでもこれはね、なかなか面白いね。ちょっとこれは明日からやってみよう。うん、じゃあ次、キークエスチョン。これは鍵となるクエスチョン。これ何の話だったっけな。
いやいや、飛びすぎじゃないですか。
鍵となるクエスチョン、これ何だったか。そうそう、なんかね、そのデリケートな問題とか、プライバシーに関わるような問題も、やっぱり聞いてみるのが大事ですよっていうことですね。だから、その医者は、患者さんが自分自身を表現するのに役立つような質問をしないといけないと。ね。
うん。
その際にやっぱりどうしてもデリケートな問題とか、プライバシーの侵害につながると言われるような問題をやっぱり質問せざるを得なくて。まあでもそういうのってやっぱり、 やったらいけないんじゃないかって言われるかもしれないけども、でもそれはやったらいけないっていうのは、その質問の仕方が不適切な表現であったりとか、患者さんの希望に反して質問が進められたりした時のみ、そういうふうにプライバシー侵害だとかデリケートな問題にそんな言うとあかんとか、そういう時だ、そういうふうに言われるっていうわけだよね。だからちゃんと空気を読んで適切な表現で、うん、患者さんの希望に反しないようにうまく質問すれば、別に何聞いてもいいんだと。
これね、難しいですね。
そうですね。
まあ、LGBTQ とか、まさに引っかかりそうなところですよね。
でな、これ最後に例書いたのが、マクイニ先生さ。マクイニ先生、結構いろいろやらかしてんだけど、これマクイニ先生が経験書いたのよね。で、その患者さん。ね、その患者さんは、若い女性やったよね。で、刑務所から出所したばかりの若い女性やったと。で、その女性が喉の痛みと疲労感を訴えて、マクニ先生の時に来たわけね。だマクニ先生は、まあ、若いし、まあ、喉痛いって言ってるから、まあ、初期の胆管症、連生性胆管症かな、みたいな話で、まあ、ほっときゃ治るよって言っちゃったんよね。でその時、まあ、マクニ先生は彼女の刑務所での経験とか、そういうことは全く聞かなかったわけですよ。まあ、聞いたらあかんやろと思ったよね。うん、そんな、出所したとこ、起訴してきたとこやしって。ほんだら、翌日はその日の夜、その女性は自殺したったんね。
うん、
で、マクニ先生は後で聞いたところによると、刑務所に何で入ってたかというと、乳児殺害の罪で服役してたんだ。
ああ
これはね、いや僕はマクイン先生悪くないと思うね、これ。
そう、すごい経験してますよね、マクイン先生。
マクイン先生はこんな経験してるからな、こんなちょっとあれやと思うね、すごい本書いたいと思う。
確かにそうですね。
こんな経験な、ひどいな、これ。マクイン先生悪くないと思う。
辛い経験してますね、これ。
うん、あの時俺が。なんで自分刑務所入ったんって聞いとけば、いや実は先生私赤ちゃん殺したって言われたんよみたいな、
あ、
ね、ちょっと目離しただけやったのにみたいな、でももう私も辛いからもう死のうかと思ってんねみたいな、
うん、
言うたかもしれないね。
まあ、ただそれで止めれたかどうか分かんないですけどね。
うん、そうそういう話でした。だからちゃんといろいろ聞けと。
そうですね。
プライバシーの侵害だと恐れるなという話が書いてありますが、
まあ適切な表現で聞かないといけないという。
はい。ということでした。
はい。
じゃあ聞きます。
うん、はい。